にちは、春菜愛です。今日は4月25日木曜日、大竹誠ゴールデンラジオの時間ですが、大竹さんがちょっとね、コロナ陽性になりましてお休みで、代わりにこの方がスタジオに入っていただきました。どうぞ。
はい、あ、僕です。
そう、僕ですよ。
何実感がなくすぎません。タブレット順です。よろしくお願いいたします。
僕じゃなかったら何しに入ってきたんですか、逆に。
これ何しに
一応、私かね、純さんかね、みたいな、そういうことなんですね。
そうですね。さんが先かな、
ね。私の斜めにはね、はい。
部下幼さん、砂山慶太郎です。お願いします。
よろしくお願いします。
大竹さんは火曜日からですね、もうお休みをして、ね、まあ火曜日の時点では、まあ熱があって、でまあ、体の節々が痛いですよということだったんですけど、はい、昨日検査をしたところ、まあ、コロナ陽性が判明いたしました。もう熱は下がってるそうなんですけど、まあ、体の節々は痛いみたいですけどね、熱は下がってるということで、ね、まあ、一応今週はお休みで、
はい、
で4月29日は祝日で、まあ、もともとお休みの予定でしたので、はい、一応、まあ、体調が戻れば来週4月30日火曜日に復帰予定と、は
い、
いうことになっております。
皆さん、はい、ちょっとね、本当に、いや、もう大竹さんいないんだと思って、またドキドキしました、今日。本当、
ちょっと、
で、タブレット純ちゃん入るんだと思って、あ、またドキドキして、さらに。
でも、二人ともね、偶然にも紫の今日。
そうなんですよ。
そうですね。
毒々しい色で二人揃って
。毒々しい。毒々しい。さんの紫はなんか毒々しいですね。
いや、私のはじゃあブライト。
そうですか。
ちょっとね、純ちゃんの紫、黒がちょっと入ってる、こうね。
あ、
村になって、
うん、こう、僕が愛さんを見るとなんか、毒々しい感じ。
愛さんのはなんか人工的な毒っていう感じ。タブレット純さんのは毒トカゲみたいな
感じ。
自然の毒っていう感じ。
ほんまにいいよね、本当に。いやー、ほんとでもね、ほんと、頑張ってやらないといけないからね。
そうですね。
そうですよ。
愛さんもでもなんかくしゃみをさっき連発してて、なんかカバのくしゃみみたいな。どうやるんですかあれ。
どうやるんですか
ものすごいけたたましい音が。
いや、だから私はね、まあ、花粉症なんですよ。
花粉もあるんだ。
花粉症まだ続いててずっと、うん。で、くしゃみが自分でずっと嫌やったから、うん、鼻つまむ癖が小学校の時からあって、
それでなんだ、
恥ずかしくて。
ものすごい音ですよ、あれ。
ちょっと変なくしゃみ。
汚らしいくしゃみ。
あのさ、ほんと何をおしゃべりに来たの、
はい、いや
いや、はい、今日暑いのに本当によくそう重ねてね、服を着てきましたね。
オーバーオール。
そうそう。もう暑い今日だってもう夏。
本当。
半袖でしょ。
半袖。
すみません
。アイさんトレーナーですもんね。
そうなんですよ。私はでも結構ね、あれなんですよ。クーラー効いてるとこ多いから長袖なんですけど。うん、
ああ。
純ちゃんはこう重ねてね。
オーバーオール。そう、アイさん。もう人のことけなすもんじゃないなと思ったんですけど。
どうしたんですか何もうどうしたか聞くとまた、私まで怪我するとかやめてね。
太っちゃって。
純ちゃんね。
はい。
私もう言っていいものかどうか。
ずっと愛さんのことをこう言い続けていたら、10キロぐらい太っちゃったんですよ。
原宿のキャンディーさんっていうね、私も知ってる人にすごい似てきたんですよね。
う
ん、
どう知らないです
よ。わからない。
前はなんか賠償、ね、賠償姉妹とか言ってたけども。
シュッとしてね。
でも太っちゃったから、なんで太ったんだろう。やっぱ、愛さんのことを言ってたからかな。
やめなさい。
ですけども
。確かに大きくなりましたね、純さんね。
ね
ちょっと髪でだいぶこう、顔とかも隠してらっしゃいますけど。
で、パーマがまた、サバージュがまたこの季節、広がるっていう。
そう。全体的に、ちょっと横幅がでかくなっちゃって。
ソバージュでしょ、それ。
ソバージュか
な。なんてオーダーして、こうなるんですか、パーマは。
これはですね、桑名正宏みたいな。セクシャルバイオレット時代の。
桑名さんだったんだ。
それをチリチリに愛してるんですけど。
でも当時のやっぱりパーマって強めのね。
うん。
うん、なんかちょっと懐かしい。ほんで、縁の細いメガネで。
はい。はい、そう、メガネも、
ちょっと変えて、紫に。
今年50歳についになるんですけれども、老眼も入ってきて、はい、だから、いろいろ
来るよ。
愛さんどうですか、50
年。私ね、老眼とか、いろいろ言ってるけど、
はい、
意地でも見るようにしてるんですよ。だから、遠くに話して見ないようにしてるんですよ。
愛さんの美学ですね。
それもそも
私老眼です。
めっちゃ老眼です。でもめっちゃ老眼です。眼鏡とかかけてないですよね。
まあそうです。私も頑張ってますね。だいぶ目細めながら。
あ、やっぱり。あ、その目を細めたりもしないんですよ。普通の涼しい顔で一生懸命読むようにしてるんですよね。
う
ん、
そうですか。
やっぱりなんか
実際読んでないです。
読んで。
あ、本読んでないですよね。
本じゃないけど原稿ね、原稿とか読むときですよ。そうそう。だからちょっとね、
になると
そういう、うん、あの仕草とか、あ、お母さんこうやってたなとか、おばあちゃんこうやってたなっていう仕草が、多分私なんかツインテールとかしてリボンつけてロケとか行くので、はい、あの本当にそういう老いをなるべく消さないとみたいなのが、はい、
自分でこう頑張って
頑張ってて
老いを消していくっていうのも、まあうね、愛さん見ると大事なのかなと。
ツインテールとか ポニーテールって、はい、あのちょっと根元が出るんですよ、髪の毛の。で白髪がやっぱり出るんですよ。
白髪どうですか、染めてるんですか。
染めたりします。そうだからポニーテールでリボンで、うん、フリルのスカートで白髪がちょっとね、ちょっとなんかもうちょっとこうアイドル風になりたいじゃないですか、
うん、アイドル風に、うん、
そうなんか似合うようになったらいいんですけどね、全体的にブワーっとこうもうプラチナヘアになるんやったらいいけど、
はい、白髪が似合う。
そうそうそう、
中途半端な白髪だとやっぱちょっと
なんかちょっとな、ね、私は特にリボンつけるからなと思って。そう、でもやっぱり50過ぎたらいろいろ気づくこと多いんですよ。砂山さんもそうでしょ、もう。
僕40、まだ8なんで。
あ、もう一緒、四捨五入って言うけど。
一個下なんですよね。
はい、今年49なんで、まだわからないです。
まあそんなことない。多分男性ホルモンがすごそうやからいろいろ感じてると思いますよ。
頻尿とかは慶太郎さんどうでしょうか。
頻尿ちょっと分かんないですけど、あの夜は起きますね、一回ね。
一回ですか。
夜は、はい、一回起きます。
僕は昨日5回起きました。本当にあのもうとにかく頻尿なので、はい。
私まだ起きないわ、じゃあ。
頻尿もあって、その夜起きるとその都度あのチーカマとかをこう。チーカマ好き
だから大きくなるんですよ。
これだろうなと思って今もうチーカマ禁止を。
頻尿っていうのは海水行くようになるんでしたっけ。
そうです、ね、
感覚がまあ
短くなるってことだ、
はいはい、これが今一番自分の人生の課題で、
なんかあの筋肉鍛えるのがありますよね、うん、はい、今なんかブルブルブルって、あるんですよ、足に挟んでみたいな、はい、そんなん実は私やってるもん。あの移動中とかにちょっとこう足の間にこうバッと挟んで見えて動いたら、そのなんか
筋肉の
そのあたりの、
うん、筋肉の問題も頻尿ってあるんです
か。あるんじゃない。あと膀胱がこう硬くなるとかいろいろあるけどね。
よく阿佐ヶ谷姉妹のえりこさんには、なんか純さん膀胱硬いのよって言われてますけれども、硬くなると頻尿になるということなんですかね。
いやー、うん、純ちゃんの場合でもね、もう酒すごい飲むやん。
まあそれもあると思うんですけど、
それちゃう、ビール私も飲むんですけど、うん、ビール飲んだらおしっこ近くなるっていうのをすごい分かる。
非常に近くなりますよね。
もう本当にあの店出る前に、あのじゃあ、あのありがとうございましたって、うん、トイレ行く前、トイレ行ってからありがとうございましたってお店出たら、はい、もうなんかコンビニ探したくなるぐらい近くなる時あるもんね。
この間終電で帰った時に、うん、あのなんか1時間ぐらい止まってしまったんですよ、うん、電車が。でももうどうしようもなくて、うん、であの前もちょっとそういうことあったの、ちょっとずつあの出す方法も身につけない
と。やめて、
やめて、
ちょっと、
いや、ちょっとやめて。
でこれすらももう無理になってですね、うん、あの僕が爆発すると思って、それで駅員さんに言ったんですけれども、うん、したらあの車掌室のようなとこに呼ばれまして、うんうん、であのビニール袋を渡されて、うんうん、でこれでお願いしますと言われて、でしかもですね、僕がなんかやっぱ女性だと思われたみたい、うんうんうんうん、みんな目隠しと言って、
うん、ちゃんとケアして
みんな目隠しをしてくださったんですよ、うんうん、でそれでその間に自分しゃがみ込んで、うん、オーバーオールだから今こうベルトにつかないようにして
、はい、車内ですか。
車内なんですよ。
電車内ですか。
初めて僕あのその やり方を知りまして、でも結構
最初やり方ってそんなしょっちゅうじゃないと思う特別にやと思うけどね。
でも結構駅員さん慣れてる感じはあって、あはいこれみたいな感じで。
ちょっと待って、じゃあその袋に用を足した袋はどうするんですか、
う
ん、
それはですね、これどうするんだろうと思ったら
思ったら自分で知らんかんよ、なんか
持って帰ってくださいと。
そりゃそうよね。ほんでなんかいや、はい、それをほら、うん、液体をこう見せない何かもあるんですか、それも。
いや本当にスーパーの、うん、ああいう半透明の袋だから、
あじゃあ大丈夫だ、
それをこう携えて夜中の2時ぐらいに歩いて帰りましたけれども
、あ夜中の
1時間止まっちゃったので、結構時そういう方多かったんじゃないかと。まあ
でもそれしょうがないですよね。
まあそうですよね、
いわゆる終電で、うん、もういわゆる車内乗ったまま止まってますっていう状態で、うんうん、そうですね、どうしようってことだったんですよね。
だからそれこそそうやって聞いてやらないとね、うん、用足せないしね、シートとかもあるし、
目隠しなんか、まあ、正直しなくてよかった、もうそれどころじゃなくすぐ出したぐらいだったのそのままいいですよって言いたかったんですけども、そのやっぱ気遣いに感動しまして、うんうんうん、まあ、目隠しする間も必死に待ってですね、
なんか純ちゃんちょっとなんか、はい、どっかのなんか友達のおばちゃんお母さんみたいなね感じに見えるもんね、なんか黙ってたら
愛さもね、おばちゃん多いですよ、そういうこと、ね、おばちゃん同士に
でもいいじゃん、おばちゃんで、
おばちゃんでね、うん、
はい、いいこと褒め言葉でしょ、
親戚のおばちゃんみたいな感
じ、おじちゃんより嫌でしょ
おじちゃんよりはねおばちゃんの方がいいですけども
でも本当にこんな天気のいいスカッとした日に、うん、まあ本当頻尿の話から始まりすいません本当に、
まあちょっとね、すいません、
ということで今日は大竹さんいないですけど、うん、皆さんのお付き合いの方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ行きましょうか今日も。あ、はい、じゃあまず
ニュースをいつも通りしたいと思いますけど、はい、こちらですね、こちら毎日新聞の一面ですけど、うん、円下落一時155円台と、
やばい、
24日の外国為替市場の円相場対ドルで下落して一時1ドル155円台をつけました。1990年6月以来およそ34年ぶりの安値を更新しました。1990年、お二人何歳ですか？
34年ぶりってことも
1990年だと16歳、高校2年、
高校
か3年
じゃあ私その2つぐらい上なので、
で
そうやね、
あいさまちゃんも卒業してましたね、
働いてたかも。
でもその時以来ぐらいの155円台と。
そうやったんやね、はい、でもすごいね、こうちょっとね、輸入とかが上がるからまたいろいろ輸入物とかお野菜とかスーパーとか行ったらね、お値段上がるのかなとか思ったり。
非常にちょっと恥ずかしい質問なんですけど、はい、うん、円高になった、
円安、
あれ円安になると、うん、庶民は困るという感じなんでしたっけ？
まあ、適度な、
ちょっと純ちゃん、
適度な額が多分
あるんですよ。袋もらったんですじゃないです
よ。輸出をする人にとっては、はい、円安のが儲かりますし、はい、だから円安で儲かる人もいますし、円高で輸入業者は円高だと不利に、円安だと、いわゆる、輸入してくるものが高くなってしまうので、
高くなってくるからね、
輸入したものが高くなるから、はい、うん、それでちょっと
輸入の人は大変で、今はちょっとさすがに急激に進んだのと行き過ぎてるんじゃないかっていう方のがまあ多くなって
、そんな何十年ぶりというかそんな状態なんですね。
1990年以来ですからね。でこちら朝日新聞なんですけど、うん、円安旅費高騰とあります、うん、円安と物価高の中で迎えるゴールデンウィーク、コロナ禍が明け海外旅行に出かける人が多いものの、うん、内外の価格差が大きいと、うん、一方日本を訪れる外国人は3月に過去最多を記録、インバウンド価格とも言われる高額の商品も旺盛に消費しているとあるんですが、ハワイ水 1.2 リットル卵12個1200円とあります。4月にアメリカハワイを一家4人で訪れた東京品川区の男性39歳は、円安と物価高のダブルパンチにため息が出たと、ホテルで買ったアーモンドミルク、これ236ミリリットルのものが6ドル、およそ930円、 1.2 リットルの水が8ドル、およそ1240円、スーパーでも卵は12個で 7.7 ドル、1190円、ホテル内のレストランに行くと一度の食事で、まあ、数万円もかかると、ちょっとした食事に相当お金を取られたイメージだと妻は言うと、日本の 2,3 倍はかかると覚悟した方がいいと
いやそうですよ ね、
これが海外で、そしてまあ日本国内ですね、うん、京都訪日客向け朝食4800円とあります。
高いな、
まあ、そうです。これ豊洲市場にまあ隣接して、はい、あの千客万来施設っていうのが出たんです、できましたけど、17日昼ですね、うん、イスラエルから来た新婚夫婦が5000円超えの、まあ、海鮮丼と3000ほどの寿司を味わっていた、うん、イスラエルだとこれが 1.5 倍する、高いとは思わないと。でさらには、はい、施設に入る、まあ、これ飲食店ですかね、うん、外国人客の6割ほどが7800円の最高級メニュー極みというのを注文すると、さらには京都にある、まあ、コーヒー店が出した新事業 の食堂があるそうなんですけど、うん、そちらは日本の伝統食朝食が4800円で提供されているっていう、まあ、これでもまあ外国人はそんなに高いと思わないよ。
まあそうですよね、はい、あの両替してお買い物なんかしたらね、うん、全然思うな。なんかちょっとあのホテルも、日本のホテルもすごい値上がりしてるんですよ、
う
ん、
そうです、
ね、すごい高くなっての自分でもちょっとね、親にホテル、あの北海道行きたいっていうから全部なんか上がってるんですよね、いろいろ調べたら。やっぱり観光地ってやっぱり高くなるから、そこでなんか私たちが今度なんか食べようとか思う時にもちょっとね、それは食べ、うん、極みの7800円、
そうですね、
ちょっとそれはちょっと、うん、どんな入ってるやろうね、うん、極みっていうぐらいからもすごい納得の材料やろうね。
こういうのがうまくいってる方は、まあ、収入が増えてみたいなね、
うん、私あの海外旅行よく行くじゃないですか、はい、海外に仕事とかでも、うん、そんな時でもやっぱりすごい高いので、私ね良かったなと思うのは、今まで海外行った時に残ったお金を全部あの両替して日本円に換えずに持ってたんですよ。それでドルがちょっとあったんですよ、まあ、言うても、2000ドルぐらいに、うん、それを考えてこう韓国でこの間ね、うん、ドルも買えれるから買えたら結構バッと戻ってくるんで、うん、そういう意味ではドルっていいなと思うけど、ま
あ、持ってた分はね、
持ってた分はね、でも本当になんかこう海外旅行にも行かない人とか、このね日本で生活していく人たちには本当負担かかってくると思うなと思って、
物がどんどん高くはなって、
まだ行くんですかね、うん、これね、
今ソイさんも結構商売されてると結構影響は、
はいはい、それはもう材料とかに、材料バターとかもそうやけども、すごく
それであのたこ焼き の中身を、うん、たまにこんにゃくにしてたりとか。
してないわしてないわタコ大きめにしてました。でもそういうねお店してる人も本当大変やと思います。もう、ね、このびっくりするニュースでしたね本当 ね、
はい、銭湯も毎日行ってるんですけども、うん、すごい520円、また上がるんじゃないかという噂もありまして、うん、結構どんどん高くなってますね。
なってくるよね、庶民のものもすごく上がってくるしね、うん、
ちょっと税金の話もしたかったんです、はい、これはあの大竹さん帰ってきてからまたちょっと来週これやろうかなと思います、はいはいはい、
それでは行きましょうか、今日も始めましょう。